今日のメッセージの題をご覧になったときにですね、なんだこれはというか、いささかこうびっくりした。まあ、先週予告でついにすでに書いてあったものですが、来週はですね、一体なんだこれは。教会はですね、まあ、清い生き方とか、善良な生き方とか、まあ、そういうことをいろいろ言われるところだ。まあ、それはわかるけども、しかし、パーフェクトになれと。完璧。善になれ、そこまで言われるのか、内心ですね、そうお感じになって思いをですね感じるような方もおられるのではないかと思います。実際私たちはですね、自分は不完全である、そういうことをですねよく知っております。まあ、間違ってもですね、パーフェクトとはからはほど遠い、そういうものであるということを思い知るような毎日を過ごしているわけです。それにですね、この言葉を聞いたときにですね、葛藤を感じるんですけれども、しかし実は今日の箇所を順序よく、あるいはこの三条の説教全体の中、流れの中で正しく理解するならば、どうしてイエス様はこのことを私たちに語ったのだろうかということが分かるようになると思います。今日の箇所はですね、ある意味でこの三条の説教の前半部分が頂点に達して、そこを締めくくるですね、このピークのような、そういう場面であります。これまでのイエス様のメッセージの集大成と思える教えが詰まっているわけです。そういうわけで、心の耳と目をしっかりと開いて、御言葉に教えられていきたいと思います。さて、イエス様は今日の箇所を始めるときは、まずですね、これまでにしてきたように、当時の人々の中で一般にまあ常識とこう言われてきた教えをですね、まず紹介するんですね。それは38節。目には目で、歯には歯でと言われたのを、あなた方は聞いています。聖書をですね、一度も開いたことがない方でも、この目には目で、歯には歯でという言葉がですね、聞いたことがあるんではないかと思います。それほど有名な言葉であります。実際この言葉はですね、紀元前2000年頃のですね、メソポタミア文明の、まあ、あの有名なハムラビ法典というですね、石の柱ですけど、そこにすでにですね、記されている言葉であります。また、旧約聖書の中でもですね、下のこの38節の下の中央を見ると、出エジプト記21章の14節とか、レビ記24章の20節などとこう書かれています。そこにですね、この目には目、歯には歯という言葉がですね、書かれているのであります。これはどういう意味かと言いますと、これはですね、同害復讐法と言いまして、同じ害を与える復讐法の法律というですね、そういうふうに言われていまして、ここまでは復讐してもよいという限度を定めるためのものであります。で、このような法律がですね、大昔にすでに定められたのはどうしてかと言いますと、昔からですね、人間というものはですね、復讐をする。それは復讐はですね、必ず、決してですね、これだけ与えたらここでとどまるというわけでは、これだけ与えたらこれだけ、これだけ与えたらこれだけというですね、エスカレートしていく性質を持っているからです。私たちはですね、人にですね、自分がした、与えた害というよりも、人から自分が受けた被害の方をですね、いつも多めに見積もってしまいます。一発殴られたならばですね、その侮辱料も含めて三発やり返そうではないか。あるいはまた、一人が殺されたならば報復として一家全員に襲いかかる。そういうことがですね、古代社会で普通に起こっていました。でそういうことがですね、際限なくエスカレートしていきますとですね、ついにはこの共同体全体がですね、危うくなってしまう、そういう危険があった。それゆえにですね、あなたが受けた被害までは復讐してもいい、しかしそれ以上はまかりならぬ、そういうですね、厳密な規定が定められたのであります。でしかしですね、この規定というのは次第にですね、人々はですね、違う解釈をするようになってしまいました。本来の意図とは違う方向にですね、こう、逸れていったんですね。本来この、というのはこの本来目には目、歯には歯というのはですね、法廷において 裁判官がこのですね、罰を与えるかどうか、どれだけ与えるかということを、そのための基準として与えられたものです。つまり、まあ、今で言うとこの刑法のようなですね、それがこの目には目、歯には歯というですね、言葉のこの規定だったわけです。でところが人々はこれを見てですね、これは個人的にやり返してよいという規定なんだ。つまり、この私にはこれだけのことを受けたら、これだけはやり返す権利があるんだ。個人的にここまでは復讐してもいい権利を保証してくれてるんだ。そういうふうに解釈するようになっていたということです。イエス様はそのような人々に対してこのように、このような考え方に対して39節でこう言われます。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方も向けなさい。まあ、これはですね、道徳の教科書にキリスト教というのはこういうことを教えているというとき、必ずですね、よく引用される、右の方を打たれたら左の方も向けなさい。私は高校の時に倫理のですね、授業で、まあ、こういうことが迫害主義、キリスト教の徳、イエス・キリストの徳、迫害主義として紹介されていました。皆さん、イエス様はしかしここで何を言おうとしているんでしょうか。それは、私たちクリスチャンの生き方をここで語っているのであります。ここで語られていることは、自分に害を与えてくる人に対してやり返す権利を完全に放棄している人、そういう人の姿であります。しかもただ放棄してよしとするのではなく、相手が望んでもいないことまでも積極的に与えようとする、そういう人の姿であります。これは自我に完全に死ぬということがなければできないことであります。私たちはみんな自我を持っています。自我というのは簡単に言えば自分を可愛いと思う性質であります。ですからですね、もし私は何の理由もなくですね、いきなりこうバーンと平手打ちにされたときにですね、瞬間的に自我はですね、怒りをぐわーっとこう出しますよね。何をするのかってですね、憤りが出て、反射的にですね、このこうなっている時からもうこのですね、こう手がですね、出てくるような反射的にやり返そうというですね、思いが湧いてくるんです。皆さん、でもよくよく考えると、なぜこう叩かれた時に怒りを感じるんでしょうか。それは、この私の中には守るべきもの、誇りやプライドがあるんだと考えているからでしょう。自分の中に守るべきものがある。それがですね、この平手打ちによって損なわれたので、そこで目には目、歯には歯でやり返そうと考えるわけです。で皆さんの中ですね、私は人生の中で平手打ちにされた経験がないわという方も多いと思います。まあ、体罰が今問題になっています。私は中学ぐらいの時はですね、もう普通にこうビンタされてですね、小学生の時もビンタされた経験があります。わんぱくでありました。それですからそういう経験を持っているわけですけれども、しかし仮にそういうですね、経験がない人でも、言葉で侮辱された経験はあるのではないでしょうか。理不尽だこれ。悪意から出てるとしか思えないこと。心ない誹謗中傷を浴びせかけて。そういうものをですね、私たちはですね、言われるとですね、キモいとか。言われますとですね、反射的に私たちは何よとこう反撃したくなります。それは自分の中ですね、失われたものがあるんです。自分の中の名誉がですね、失われ、それを元通りにしたい。それを回復したい。こんな思いをさせた相手に対して同じ思いを与えて釣り合わせてやるんだ。いや、それ以上にひどい目に遭わせてやるんだ。報いを受けて当然なんだ。そういう思いがいつの間にか私たちの中から湧き上がってきます。それが人間というものであります。しかし実は、それは、自分の中から失われたものを何とかして埋め合わせて補おうとしているこの人間の性質によるものであります。で、そこでイエス様は私たちに、 あなたはそのような自分の中からにある、自分の心の中に抱え込んでいるですね、守らなきゃいけない、そういうものを捨てなさい。自分を可愛いと思うこの自我ということに完全に死になさい。そう言っているわけです。もし私たちが自我に死んでいるのなら、言い返そうという思いもまた出てこないことでありましょう。皆さん、ここで書かれているのは、クリスチャンというのはそういう道に歩むように召されています。いるんですよ、ということであります。ここで注意することは一つありますけれども、それはイエス様がここで語っていることはですね、あくまでも皆さん方お一人お一人の心の中の話をしているのだということであります。よくですね、この箇所を引き合いに出してですね、キリスト教はですね、この絶対平和主義、国として絶対に平和戦争をしないんで、絶対的な平和を主義を取るべきだ、聖書にこう書いてあるではないか、そういうふうに根拠づける人がいますが、イエス様はそういう話はしていません。あるいは別の人はですね、この命令は人類のですね、究極的な友愛主義、迫害主義をですね、語っている。これをみんながすれば人類みんな兄弟になって仲良しになれるよね、とそういう人もいます。つまりこういうわけです。自分のですね、頬を叩いてくる人にも左の頬を叩けば、与えればですね、友達になれるじゃないですか。そういうですね、これをですね、推進していけばいいんだ。そういうこともイエス様は言っていないわけです。ここで語られているのはそのような国と国との関係がこうあるかとか、社会運動としてこうしようとか、あるいはクリスチャンでない一般の人々に呼びかけてこれを実行していこうじゃないか、そういう話をここでしているんではない。あくまでもここで語られているのは、キリスト者である私たちが、個人としてその心の中がどうあるべきかという話であります。自分の一切の権利を放棄する。自我を完全に捨てる。そういうものの姿です。皆さん、信仰を持たずに、キリスト者にならずに、このようなことができるでしょうか。表向きはですね、謙遜に見える人がいたとしても、その実はですね、心の中にしっかりとプライドがある。例えばですね、英国紳士という言葉がありますよね。紳士という言葉、ヨーロッパではですね、紳士というのはですね、非常にこう柔らかいジェントルマンとこう言われてますね。で、それが紳士だと。しかし紳士というのはですね、自分のプライドがですね、傷つけられたら、決闘を申し込んでもいいわけですよね。で、そこで勝負して、潔く勝つか負けるか、それで自分の、しかし誇りは守られる。自分の中にしっかりと守るべきものを持っているのであります。未だに。世の中がせいぜいそこまでであります。しかし、ここで書かれていることはそれ以上のことであります。イエス・キリストの十字架の意味を知らないで、生まれたままの人間の姿、人間にはですね、こんなことは絶対に行いたくもないことです。馬鹿げている。愚かなことだと思うんですね。明らかにですから、この39節の言葉は私たちクリスチャンに対して語られている飯なんだ。そういうことをしっかり理解しなければなりません。で、これは三条の説教全体に対して言えることです。これをですね、道徳集としてですね、倫理の教科書集というようにですね、理解して人々に流布しようとしても無駄なことであります。キリスト者でない人には、このようなことは決してできない。しかし、それを裏を返せばですね、私たちクリスチャンだからこそ、このことがですね、できるようなものに召され、また変えられているということであるわけですよね。で、そういうことを理解し始めて、この次の40節からのところも正しく理解できると思います。40節。あなたを告訴して、下着を取ろうとする者には、上着もやりなさい。あなたに、1ミリオン行けと知るような者とは、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者に与え、借りようとする者は、断らないようにしなさい。40節であなたを告訴して下着を取ろうと。下着と言いますとですね、ユニクロで売っているヒートテックとかですね。そういうものを私たちはイメージするんです。アンダーシャツって言うんですね。しかしここで書いてるのはそういうものではないわけです。 ここで書いてある下着というのは、いわゆるですね、まあ、ローマのですね、写真とかもトーガというですね、この布をこうかぶっていますよね。あれのことであります。体をですね、巻くようにですね、こう着る一枚ものの布のことでありまして、非常に価値を持っているものであります。で、上着と書いてあるんですが、そのトーガの上から着るこのマントのような、コートのような、そういう衣服のことであります。で当時のですね、このユダヤの立法では、裁判をしてですね、下着をですね、こう賠償金として取るということはまあ許されている。そこまではしてもいい。しかし、上着はしてはいけない。上着まで取ってはならないと立法ではっきり決まっていたので、決められていたんです。それはですね、下着も取られ、上着も取られればですね、裸の恥をですね、人々は表さないといけない。あるいはまた寒さでですね、凍死してのたれ死んでしまうかもしれない。そういうことがイスラエルで起こってはならないということで、上着はどんな状況でも残さなくてはならないと決まっていた。しかしイエス様はここでですね、言われていることは、その上着さえも放棄するようにということです。ここでもイエス様が言っていることは、私たちはですね、自分の権利というものに死になさいということであります。相手は敵対的意志を持ってくるのに裁判してくるんですから。それをその夜までしてもですね、私たちを陥れようと考えている人であります。でその相手に対して私は通常ですね、私にもこの言い分がある。私にもですね、自分を守ってくれる法があるのだ。これはですね、上着は私の固有の権利だから絶対に渡さない。そのように主張することはやめなさい。そう言われる。しかしそこにとどまらないで、イエス様はそこからさらに先には行かれるんですね。これは私のものだから、上着だから、権利だから、それをやめなさい。しかしそこから先に行かれ、あなたは積極的に上着を与えるような人になりなさい。そうまで言われるんですね。これはですね、キリスト者というのはどういう人か。それはただ単に自分の権利を主張しない。そこでとどまっていてはならない。積極的に自分のものであった権利を人に与えるような人になりなさいというんですね。で、実はこの今読んでいる39節から42節までのこの箇所というのは、その点においてつながっているわけです。私たちはですね、右の方を打たれたら、やり返してやる、その権利が持っているんだと、こう世の中の人はみんなそう思ってますよね。しかし、キリスト者は右の方を打たれたら、左の方を打つ権利まで人に与える。下着を取られたら上着を取る権利も相手に与える。41節で言われていることも実はそうであります。イエス様はですね、こう言っているんですね。ここで、何のことを言っているのかって分かりにくいですけども、これは要するにですね、ローマの軍人がですね、皆さんをですね、まあ、このユダヤ人をですね、一人捕まえて、おいお前、俺のこの荷物を背負え、で無知を時に使うかもしれませんよ。で1ミリオンというのは、下を見ると1500メートルか1マイルのことでありますけれども、ローマのマイルは 1.5 キロ。その 1.5 キロもの距離をですね、重い荷物を背負っていきなりですね、理不尽にも運ばせようとしている。そこでですね、どうしますか。ローマ兵というのは当時のユダヤ人のですね、占領軍でありますよ。で、傍若無人な振る舞いをしていましたから、こんな奴らになんで従わないといけないんだ。こっちには抵抗する権利があるんだ。それが正義じゃないか。そう一般の人々は考えるでしょうけれども、あなたはその抵抗する権利を与えなさい。なぜ与えるんですか？ローマ皇帝も神の支配のもとにあるからです。ローマ皇帝も神の支配のもとにある。そういうものでありますから、そのローマ皇帝に対して、いやいやながらしぶしぶ近づ、従うのではなくて、神に仕えるがごとくに、そのローマ兵にさえ仕えなさい。そして自分から1ミリオンでいいんですか？もう1ミリオン行きましょう。そう言うような心になりなさい。つまりイエス様は、あなたたちは、あなた方は、言われた通り、1ミリオン行ったからいいんでしょ？やめますよ。そういう権利が私にありますから。そういう、その権利を相手に与えなさいと言われ。さらにそこから一歩進んでですね、もう1ミリオンあなたに求める権利もすら相手に 与えなさいとこう言うんですね。42節ではこれがですね、お金の貸し借りの文脈で語られるわけであります。もし人に皆さん、あなた方がお金を貸すのならば、当然返してもらう権利があるじゃないか。その権利がない人に誰が貸すか、これが世の中の常識ですよね。しかしそうではない。もしあなた方が人にお金を貸そうとするならば、返してもらう権利を自分のもとにしっかりと握り込んでですね、生きるのはやめて、その権利を人に与えなさい。それがキリスト者の変えられた生き方だとイエス様は言われるのです。イエス様はこのことをですね、十字架に向かう道の中で身をもって示してくださったと思います。イエス様はピラトの前に引き出されて、その後ですね、兵士たちにもてあそばれて、頬を殴りつけられて、衣服が剥ぎ取られて、くじ引きで分けられて、そして鞭で打たれて、凶悪犯のようにですね、1ミリオンどころか2ミリオンか何ミリオンか分かりませんが、あのゴルゴダの丘にまで引き立てられていったのであります。まさしくここで書かれているそのものの姿をイエス様は身をもって示されました。なぜイエス様がそのことようなことがおできになったんでしょうか。それはイエス様が自我というものに完全に死んでいたからです。これは私の権利だから。私にはこうしていい当然の固有のものがあるんだから。そういう思いをイエス様は全くお持ちにならなかった。いやむしろ私のすべてをあなた方に与え尽くそう。そう決意されたからこそ十字架があり、またそこに救いがあった。イエス様のですね、その思いが凝縮された言葉が次の言葉であります。マタイの16章の24節の言葉をちょっと開いてみたいと思いますけれども、マタイの、この同じマタイの福音書のですね、16章の24節を開きいただけるでしょうか。マタイの16章の24節。読ませていただきます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についてきたいと思うなら、つまりキリスチャンとして生きたいと願うなら、自分を捨て、つまり自我というものを捨てなさい。そして自分の十字架を追いなさい。その上で私についてきなさい。そういうんですね。で、この十字架を追うというのはですね、よく間違って使われています。まあ、この間もですね、新聞でですね、この安倍政権は重い十字架を負わされたなどということが書いてありました。それはですね、このいわゆる自分たちの失敗や、あるいはまた自分たちのですね、この義務というものをですね、重い無理難題を負ったという意味でですね、十字架を負うって書いてあるんです。そういうことは、しかし十字架を負うということは言ってるんではない。自分の十字架を負うというのはですね、こういうことですよ。権利とかですね、義務とか、そういう文脈で考えるならですね、何一つそんなことをする必要はない。そういう重荷を自分に死んでいるがゆえに、あえて自分から追っていくということを、自分の十字架を追うというんです。それはまさにここで書いてある、右の方を打たれた左の方を向けるということは、自分の十字架を追うということです。下着を取られたら上着を与えるということが、自分の十字架を追うということです。1ミリオン行けと言われたものにもう1ミリオン与えるということが、十字架を追うということです。それがですね、この十字架を追っていく歩みに他ならないわけです。イエス様はですね、ご自分、私たちのためにこの十字架を追わなくてはならない義務や、またあるいは責任、そのようなものを本質的には持たなかった。しかしイエス様は自ら進んで、権利や義務の文脈から考えるならば、そんなことをする必要は何一つない。しかし、イエス様は自分に死んでおられたがゆえに、私たちのために自ら進んでその荷を追っていかれる決意をされた。それが十字架である。そういうことなんですね。 まさしく十字架というのはそういう場面であったということであります。さて今日ですね、ここまではそういうわけで自分を捨てる、つまり権利を捨てる、自我に死ぬということをですね、中心的に語ってきたわけでありますけれども、これからですね、後半の部分でですね、お話したいことはですね、区別を設けない、あるいはまたこの区分をするという私たちの性質についてイエス様は取り扱おうとするのであります。そのことをですね、これは実はこの今前半で言ったことを密接に結びついているわけですが、そのことを後半で見たいと思うんですけれども、43節イエス様はですね、またこう言われます。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。まあ、方法としてはですね、今までと同じです。イエス様はここでも一般常識としてあなた方はこう言われているのを聞いているでしょうとこう始めますね、パターンがあるわけです。でしかしですね、イエス様が引用されたこの43節の言葉で、隣人を愛せというのはですね、レビ記の19章の18節に確かに書かれている、誰もが知っていることですが、しかし自分の敵を憎めという言葉は聖書のどこにもない言葉です。そもそもでは敵というのは誰のことを指してここで当時の人は言っていたんでしょうか。当時のユダヤ人たちはですね、異邦人というのはまず念頭にある。彼らはですね、ユダヤ人でないので宗教的にみんな汚れた人物であると、者たちであるとして見下して考えていました。中でも、異邦人の中でも、ローマ人、あのローマ人、我々の国をですね、この神のためを踏みにじった、異教徒たち、敵視しておりました。ですからここでですね、敵と書いてある、自分の敵を憎めというのはローマ人のことを大事に指しているわけですが、そして隣人というのはでは誰かというと、イスラエル人のことを書いて示すとこを解釈していたんです。つまり彼らはイスラエル人を愛しローマ人を憎めという、こういうことが聖書の教えなのだというふうに理解していた。言うならばですね、世の中のすべての人間をですね、自分の隣人か敵かでですね、2つにこう分けていたわけであります。日本でもですね、実はこのことはよく見られますね。まあ、日本人はですね、表向きこう言うわとこう言われますけど、実は、よく見るとですね、内と外というものを使い分けます。内の人にはですね、優しいんだけれども、外の人には非常に冷たい。そういう区分をですね、日本人はですね、よく知っていますね。私たちの中でさえ実はそういう区分というのが厳然として存在しているんではないでしょうか。気の合う人と、そうでない、合わない人。これ仲間、あとは他人、そういうふうにですね、区別しているわけです。で、自分のですね、仲間を愛すけれども、ですね、そうでない人は存在にしてどうでもいいんだ、無視していいんだ、そういうふうに考えるわけです。しかしイエス様はそのようにして人を区分けする生き方に対してこう言われるわけです。44節。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。これをですね、字面通りに理解すると、隣人のことはもういいから、とりあえず放っておいて、敵のことをまず愛しなさいと言っているんだと、こう感じるかもしれませんが、そうではないわけですよね。45節を見るとそれがこの意味がよくわかるんで、45節からのところを続けますが、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるんです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。この45節で特に語られていることはですね、どういうことかと言いますと、神様という方は一切の分け隔てをなさらないということです。確かにそうでしょう。悪人の住んでいるところには太陽が薄い、雨が少ない、そんなことはありえないわけであります。神はですね、すべての人にですね、等しく恵みをお与えになっておられる。神様には境界線というものはですね、私たちには人間の世界で境界線があるわけですね。内と外とか、敵と味方とかですね。しかし神様にはそういう区分けはないのだということです。 人間はですね、この人は隣人だけども、あの人はですね、到底そうは思えない。むしろ敵なんだとそう考えますね。で、それによって人によってですね、どう愛するかはですね、相手によって使い分けようじゃないかと、こう考えているわけです。しかし、神様の愛はそうではない。神様の愛は一切の分け隔てがない。言葉を変えて言えば、神様は相手がどうだというので対応を変えたり、愛の仕方を、愛し方を変えたりするお方ではないのだということです。で、皆さん、それこそが本当の愛なんだということです。私たちの常識はなかなかこれを理解しようとしません。いや、できない。受け入れがたいと思うんですね。良い人はみんなから愛されて当然じゃないか。悪者は冷遇されて虐げられるのは当然のことだ。自業自得だとこう思うのです。しかし、神はそうではない。よくよく考えると、そう、当然こうなんですね。愛というものはそうであるべきなんです。この人は自分の隣人だから愛そうというのはですね、愛せば見返りが返ってくるから愛すんではありませんか。ギブアンドテイクのですね、取引の、なんていうんですか、ビジネスの関係に過ぎないわけですよ。で、その程度のことならば、あなた方、イスラエル人がですね、見下している主税人だの、違法人だの、あなた方は見下しているでしょう。彼らはですね、まあ、汚れた連中だとこう見下して、その人たちでさえあなた方がしている程度のことはいつも熱心にやっているんですよ。イエス様よ、あなたたちの愛はそれ以上でなくてはならない。私たちの愛はですね、相手によって動かされることのない愛であるべきです。ある仲介者がそのことをこう言っておりました。私たちの人に接する態度は、彼らの状態、あるいは彼らが私たちに対して何をするかということに決して左右されてはならないということである。例えば、ある特定の人のことを思うと、あなたの心が乱れるとする。その人と会わなければ、そういう乱れる心の感情は抱かなかっただろう。そう考える。しかしその時、実はすでに、他の人があなたを支配しているのである。主は要するに次のように言っている。あなたはそういう状態から脱出しなくてはならない。あなたの愛は、もはや人が何を言うかによって決定されたり、支配されたりしないようにならなければならない。相手が誰であろうと、何を言おうと、どんな状況であろうと、私たちの愛はそれによって動かされてはならない。そういうことであります。で、それこそがですね、天におられるあなた方のお父のご性質なんですよということが45節で書かれている。だからこそ45節でですね、私たちが敵を愛すならば、あなた方は天におられる父の子供になれるんですよと言われるんですね。で、まさにこの分け隔てのない愛こそがですね、48節で、イエス様は言おうとしたことの意味であります。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。私たちはこの言葉だけを取り出してですね、見るとですね、もう尻込みするんですね。もう当惑を覚えるんです。神のように完全になるってことですかね。ミスを一つも犯しちゃいけないんでしょうか。そういうことがここで語られているんではない。で、ここでですね、完全とこう訳されているテレイオスという言葉は実はですね、まあもちろん完全という訳される場合もあるわけですけれども、しかし成長している、成熟しているとこう訳すこともあれば、あるいは双心のないというですね、そういう意味に訳すこともあります。これまで見てきたんですね、流れをそして考えるならば、文脈の中で考えるならば、この完全でありなさいというのは、双心のない愛、分け隔てのない愛を持ちなさい。それを語っているのだということがわかるわけです。つまりこういうことです。あなた方は天の父は相手が誰だからといって分け隔てなく愛するお方なのだから、あなた方もすべての人に分け隔てのない愛を与えなさい。そういうことを、そうありなさい。そういうことを言っているんだということがわかってくるわけです。 私たちが相手によってこの人にはですねフレンドリーに、この人はもうものすごくフレンドリーに、そういう対応をですね変えているとするならばですね、ここのどこからですね、そうすれば見返りが来ると思っているわけであります。敵と思える人にですねあえて挨拶する必要はないではないか。会わない人にわざわざなんで自分から言って挨拶してあげないといけないのか。何のメリットもないじゃないか。むしろ弱みを見せることになる、敵に死を送ることになるじゃない。それが私たちのですね、心の中でさささっと考えてくるですね、その尊徳感情というものなんです。残念ながら。そうしてですね、私たちはこの自分の中でこの人は隣人だけでもあの人は敵なんだ、仕分けをしています。事業仕分けじゃないですけれども。でそれでその相手によって対応の仕方を変えながら生きています。皆さん、イエス様はそのような生き方なら、主善人でさえしている。あなた方キリスト者は主善人と同じような生き方のままでとどまって、そこで満足していてはならないということですよね。で、それこそがですね、完全なお方である天の父の子供として、あなたたちは神の子とされたのだから、そこにとどまって生きてはならないんだということですね。そういうことをイエス様は言って。もちろん私たちが生きていくときにですね、この感情的なレベルでですね、どうしても会わないとか、どうしてもですね、この人会うとか、そういうですね、ことが出てくるのはですね、避けられないことかもしれません。私たちの中には、私たちは聖人君子ではない。誰に対しても平等でありたいと願いつつも、しかし罪があるので、私たちの中にはそれはですね、なかなかできにくいことであります。しかし、だからこそ私たちはですね、愛というのは感情ではなく、意志であるということを、もう一度知るべきであります。ある説教者はこのことをこう言いました。キリストは敵を愛しなさいと語ったのであって、敵を好きになれとは語っていない。だから好きになるということが重要なのではない。重要なのは好きでない人のために祈ることである。これはその人を好きになることではなく愛することである。この世の中はですね、愛するというと、まあ、熱愛とか純愛とか芸能人のですねよく言われます、ね、何かこう感情的な高まりっていう、それがですね第一に来るように感じてしまいますが、しかし、そして感情がついてこないから愛せないんだとこう考えてしまいますが、皆さん、本当の愛というのは感情の奴隷ではないわけですよ。むしろ逆ですね。感情が愛のしもべであるべきです。私たちはたとえその人を好きだと思えないとしても、その人のために祈るということはいつでもできます。またその人に対してですね、他の人が、この人は隣人だ、この人は敵の人だからといって使い分けるんではなくて、この合わないと思える人、敵と思える人にも隣人と思える人と同じようにですね、接していこうと決意して、実際そうして生きていくということはできる。イエス様は、それが愛だ、と言うんですね。でもし私たちは好きになろう、好きになろう努力してどうしてもできないと考えている。そうではなくて、愛そうとしていくのなら、感情はですね、後から与えられてくるでありましょう。先ほど言いましたように、感情がですね、愛の主人なのではなく、愛が感情の主人なのであります。分け隔てのない愛が行くところにですね、感情も後からですね、しもべとしてついていくということです。私たちは確かに人間関係で多くの傷を受けながら生きてきました。社会において、家庭において、まさに今日の箇所にあるような困難をですね、数多く私は経験してきました。そういう方もいるかもしれません。で、悲しいことですけれども、教会の中でさえもですね、この人は隣人で、この人は敵だ。まあ、そんなふうですね、感じをですね、持ってしまうこともないわけではないかもしれない。で、そういう時にこそ今日の御言葉を思い返していただきたいのであります。そして自分自身に問いかけていただきたいのであります。私は自分に死んでいるだろうか。自分の権利を進んで放棄しようとしているだろうか。自分に関心を持つことをやめようとしているだろうか。そう問いかけてほしいのであります。 私たちがですね、傷つくのはなぜかと言いますと、それは私たちの中で守るべき自分というものがですね、大きく残っているからであります。で、私たちの中で守るべき自分が残っているので、それが傷つくとですね、傷ついたと感じるわけであります。私たちの中で自分というものの比重がですね、小さくなっていけばいくほど、私たちは傷つかない人になります。自分の中にですね、守るべき自我というですね、お城がそびえ立っています。で、そうするとですね、そのお城がですね、傷んでくるとですね、なんとかしてそのお城を元通りにしようとこう考えるわけであります。そのお城がですね、損なわれていくとですね、私は痛む、苦しむ。それをなんとかして御所を大事に守ろうとするんです。私たちに求められていることは、そのお城を神様に明け渡すことです。私たちが真にキリスト者でありたいとこう願うならば、自我に死ななくてはなりません。で、その自我に死んでいくという道はですね、確かに痛みを伴います。皆さんはですね、中のある方は今日の箇所全体を見てですね、重たい気持ちを抱いた方もいるかもしれません。こんなことできないよ。そう感じる。まあ、それはある意味で最もなことである。そこでですね、ぜひ皆さんにご紹介したい、ある仲介者の言葉があるのです。で、それをご紹介してですね、終わりたいと思うんです。それはこういう言葉でした。これらの聖句は、法律の条文というよりもむしろ物語のような機能を果たしている。その主要な特徴は原則と特徴とを染み込ませることである。我々が語るべきは何が正しくて何が誤っているかについての新鮮な印象であり、挑戦しがいのある倫理的理想である。この理想は実際のところ永遠に人間が手につかみ取ることのできないところにある。けれどもそれがまさに我々の前にあるが、手に届かないところに、手に届くところにはないという性質のゆえに、それは北極星のように信仰者を前進前に導き続けるのだと、そう言うんですね。私はこの言葉に非常に勇気づけられる思いがしました。ここで書かれている言葉は法律の条文ではない。物語だ。ストーリーだ。イエス様にその身を明け渡して、イエス様に日々憧れていき、イエス様のようになりたいという願いを持って生きるように、生きる者たちに約束されているのは、このような美しい姿であると。私たちはこのストーリーをですね、イメージしなくてはいけないと思うんですね。そしてここで語られていることは、確かに今現時点で私たちの手に届かない、掴もうとしても星を掴もうとしても手が届かない。でもしかしそれは決して揺り動かされることがない。地球が回ってもその星はいつも同じところにある。だからこそあらゆる船がそれを目印にして進んでいくことができる北極星のようなものなんだ。私たちの人生はですね、この星に導かれてこの星を目指して進んでいくのだ、そういうことであります。私たちは、今私はここにあることのですね、一部分も満足にできてない。だからクリスチャンでないんだわ。そんなことを考える必要はない。そのように考えて悲観する必要はないし、悲観してはいけません。これは救いの条件が書かれているのではなく、救いられた人の結果が、救われた結果が書かれており、またそうなっていくというプロセスが書かれているからです。私たちを十字架において救ってくださったイエス様の力が私たちのうちに豊かに働いていけばいくほど、私たちはここで示されているような人になっていきます。私たちはみんなその階段、途上にあるわけです。成長のプロセスの中にあるんです。で、私たちは大事なことはですね、北極星を見失わないことでしょうね。真っ暗なこの暗闇の世の中にあってですね、その北極星は頼りであります。まあ、言葉を変えていればですね、その星はイエス様。イエス様の姿をいつも思っているということです。その姿とは、皆さんもよくご存知のように十字架につけられたとき、自分を十字架につけた人々や、 あらん限りの罵詈雑言を持ってですね、あざけってくる人々に対してこう祈ったという姿に凝縮されていますよね。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのかわからないのです。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのかわからないのです。このイエス様の取りなしの祈りの中に、今日の歌詞で語られた全てのことが含まれていると私は思います。自分を迫害する者のためにイエス様は祈られました。右だけでなく左の方も与えました。予言に書かれているようにくじで分けられた下着と上着がありました。重たい、鞭で打たれた背中に何とも応える荒削りの十字架を背負わせられて、ゴルゴダへの道を追い立てられていきました。そして自分の命さえ奪い取ろうとしてくる者に対してそれを拒まずに与えていきました。イエス様を見るときに私たちはですね、今日見てきた事柄の生きる模範を見出すのであります。私たちはこの主のようになりたい。そのようなですね、願いを持とうではありませんか。このイエス様の姿をですね、いよいよ深く心に焼き付けていこうではありませんか。私たちは自分の力でここに書いてあることを道徳律として、努力目標として実行しようとしても、私たちはできないでしょう。イエス様の愛を受けて、イエス様の姿が私たちの中でますます大きくなり、自分の守るべきもの、自我というものがますます小さくなっていくときに、私たちは気がつくと、そうなっている、こうなっている。そういうことであるわけですよね。お祈りいたします。